Spinner。眠らない街、六本木。高層ビルの一室に現れる深夜の保健室。重たいドアの向こう側、ここでは誰もが飾らない言葉で語り始める。心の声を聞き出す特別な聴診器を持って迎えるのは、酒と涙と哀愁をこよなく愛するイラストレーターの田中美咲。恋、仕事、家族、そして性のこと、一人一人で違う体と心のカルテ。 J-WAVE ミッドナイトチャイム、ようこそ深夜の保健室へ。
田中美咲がお送りしています深夜の保健室ミッドナイトチャイム。今夜のゲストはこの方です。
こんばんは、淡井の間です。
はい、今週も引き続き占い師の淡井の間さんに来ていただきました、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
ね、うちらは10年来のお友達。
そうなんです。
かつそうね、だからラジオに呼べたのすごい嬉しいよ。
私もすごく嬉しい、ね、本当にありがとうございます。
そうで、あのこのラジオにはね、あの番組恒例のカルタというものがございまして、
はい、
今日はねそちらをやっていこうと思います、
はい、
このねカルタが卓上に出た瞬間、これタロットだよねってなったよね。
タロットですね。
で、はい、もう裏にどんな質問が書いてあるかわからないし、はい、その日のこうコンディションがね反映されるということで、
はい、
あのテーブルの上にねミッドナイトチャイム13文字13枚のカルタがありまして、
はい、
カルタの裏に書いてあることをテーマにトークしていきます、
はい、
1枚ずつめくっていただいてよろしいでしょうか。
私が引いていいんですか。
そう、全部ね、はい、あの淡井さんが引くのよ。
あ、そう、そうですね、
うん、
じゃあミッドナイトチャイムの M、大人やんって思った瞬間。
ああ、大人やん、大人やんって思います。
うん、私この2日間、
はい、
実は対面でカウンセリングというか、うんうん、占いをさせてもらってきたんですよ、
うん、
それで、まあ、年代は結構様々なんですけど私のお客様、うん、
はい、
2000年代のお客様がいた、
うん、
2000年代って聞くと、うん、どのぐらいの感じがある。
どのくらいの感じだろう。え、でももう20歳とか
だよね、うん、でもさ、なんか20歳なんだって思わない。
そうだね、
2000年代って大人やんって思ったの。
あー、なるほどね。
もうそういう話じゃなくてい
やでもわかるよ、なんか時の流れをこう感じるし、
そう、
2000年代ってすごい、もう2000年ぴったりとか。
そう、まあ、2000年ぴったりで、うん、でお話聞いたら10代の後半をコロナ禍で過ごしたみたいな話をちょうどしてて、
うん、
あ、今の大人になろうとしてる子たちって、うん、私たちが大人になっていく過程と全然違う、
うんうん、
そういうなんか大人の会話のギャップを感じました、
うんうん、そうだよね、
はい、
それは私も本当お悩み相談読んでてね感じるところでもある。うん、だからまあそれを乗り越えてどんどんこう大人になっていくんだと思うし、本当大変よ今の10代って。
本当大変。
そう、それをもう分かってあげたいってなるべく思ってる私は。
思います、
うん、
大変な時代を生きてたんだなってすごい今日は思いました。お話してて、
そうね、あの話聞かせてねって、このラジオにお悩みみんな送ってねって思うよ、うん、分かってあげられないけど分かりたいという気持ちでその聞くので、うん、という感じですかね。
みさきのあれだね大人やん今の発言
ね。え、ちょっとお姉さん感あったね。
お姉さん感あった
ではもう一枚引いていただけますか。
はい、じゃあミッドナイトチャイムの T
T お
今学びたいことは。
わあ、まあ、でもすごい学びの人じゃないですか、あなたは。
そうですね、何
でもね、
うん、学びたい気持ちでやってるところがありますね、
うん、学びがもう原動力っていうか そのものっていう感じ。
そうですね、
行動の、うん、
そのあわいの間っていう、やっぱりすごい曖昧な状態で、まず名前が曖昧だから私にとってのあわいっていうか、うん、やっぱり物事の狭間にあるものとか、うん、まあ、西洋占星術っていうのは結構魔術と科学の間にちょうどあるから、
うん、
その魔術と科学がどう分離していったのかとか、うん、魔術のことももうちょっと知りたいなと思ってるし、
うん、
そう、今仕事でやってることをやっぱずっと学び続けたいって思ってるかな、
うんうん、なんかインタビューでこう遡るのが好きっていう、そういう掘り方、うん、新しいものを開拓していくっていうよりは、あの、なんだろう、古くからあるものをどんどん掘り下げて、うん、あの、なんだろう、暴いていくみたいなことの方が向いているみたいなことを読んだんだけど、
は
い、
確かにそれもなんか、うん、よくはないかもしれないんだけど、
うん、
新しいものにあの興味が持てないんじゃないけど、
うんうん、
今までの流れの方をまず知りたくて、
うん
うん、今までの文脈っていうか源流を知ってから新しいことを体験してみたいなっていう気持ちもあるし、
うん、
今学びたいことってあれかも、宗教のこととかすごい興味があって、うんうん、本とか読んでるかも。
すごいあの広いというし、広いし深いし長いもんね、宗教の歴史ってね。
そうなの、特に日本に住んでるとさ、分からないことが、文化的なことも含めて分からないことがありすぎて、
うん、そうだよね、
勉強してるかもしれないですね。
あの、いろいろなことをもうすでに学ばれているし、学びが原動力っていうことなんだけど、あの、先週ね、タロットについて、そのみんなもう一人一個持っておけば、はい、いいと思うよみたいなことを言ってくれたじゃないですか、
はい、
そう、タロットってその学べばできるものなんですかね。
全然誰でもできるよ。だ、例えばですけど、う
ん、はい、
今カード1枚引いて、
うん、
こう出てくるじゃないですか、
はい、
これ見てどう感じます？
え、なんだこれ、ちょっといいですか、はい、待って、今ね、
うん、
あの、淡井さんがタロット引いてくれたんだけど、
うん、
なんかトロフィーみたいなものがいっぱいあって、
うんうん、
人物が影でいて、
はい、
なんかでも逆さまなの、
うん
うん、なんか逆さまだと良くないことなんじゃないかなって思っちゃうね、
うん、ああそうだよね、
うんうんうん、
だからさ、
いう印象があります。
ありがとうございます、うん、こう見た時に、
うん、
もちろん意味を知ってたら、
うん、
このカードが逆さで出たらこうみたいなさ、
うんうんうん、
紐付けができるじゃないですか、
はい、
例えばこの数字の意味もそうだし、
うん、
モチーフの意味もそうだし、
うんうん、
知ってるから話せることもあるけど、
うん、
知らない状態でもさ、なんか第一印象でさ、
うん
うん、なんかよくわかんない感じっていう感想があるじゃないですか、
うんうんうん、
だからタロットってやっぱ出たとこ勝負っていうか、
うん、
その時のインスピレーションもすごい大事だったりするから、
うんうん、
そこも魅力なんだよね。勉強しなくてもインスピレーションとか、
ね、
イメージで話した時に意外とその意味がつながってたりするから、
うんうん、感覚的に、
そうそうそう、間口が広いなっていうのが私は好きかも、う
ん
う
ん、ちなみに今出たカードってなんかどういう、本来はどういう、
これはあのですね、
はい、
正しい位置で見るとこうカップのセブンっていうカードなんですけど、わ、
うん、
かる、なんかこう夢っていうかさ、
ね、
妄想っていうか
こうみたい な, たいな、
そうそうそうそう、うん、だから結構なんか大風呂敷広げてる感じっていうかさ、夢をこうバーって、だからその夢を本当に叶えられるかどうかをすごくこう試されてる感じがするのね、
うん
うん、でもこう逆で出てるから、
うん、
やっぱり夢は夢、現実は現実みたいな、
うん、
なんかそういうものをちゃんとさ、こう自分で分別つけないとなっていうの、夢から覚めた感じはって、
うんうん
うん、いうふうに思う、
うん
うん、
なんか何を思って弾いたかとかにもよるしね、
う
ん、
そう思 う,
そう
今本当に何も考えないで弾いたけど、うん、私もなんて言うんだろう、夢として考えてることはいろいろあるけど、
うん、
ちゃんと現実見なきゃなとか、
うんうんうん、
しっかりしなきゃなって思ってる時に今のカードが
ペッと出たりとかしてね、うんうん、まあ、このラジオとかね、うん、2人の会話もすごい振り返ったりとか、
うん、
過去のこととかこれからのこととかを話してる最中だから、なんか面白いよね、このカードが出たこともね、
そんな感じがする
ね、
うん、
すごい楽しいですね、やっぱタロットとかってね、うん、 さあ始まりました、田中美咲の六畳一間。大勢の目に触れたものから人知れずこっそり楽しまれたものまで、イラストレーター田中美咲の作品を作者自ら紹介します。この時間は番組スタッフと一緒にお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。それでは美咲さん、今夜の一枚は
バニラ様でございます。
はい、バニラ様。
はい、こちらはですね、もうすでに発売中なんですけれども、文春文庫から発売中の、山本文夫さんの小説短編集ですね、はい、の文庫版の方の表紙を私が担当しました。
はい、
はい、でどんなイラストかというとですね、まあ白い髪の長い女性が白いワンピースを着てこうしゃがん座っている、
うん、
イラストですね。
はい、
結構シンプルなというか。
そうですね、なんかこうあの肌も白いしバッグも白いし、
はい、
全体的にこう白い。
そうですね、
バニラアイスのような。
はい、やはりそれがあのキーワードだったので、
うん、
今回そのどのような発注でこうこの絵になったかというと、
はい、
あのバニラ様っていうね、こう登場人物が出てくるんですよ、短編に。でそのバニラ様を描いてほしいっていうご依頼だったんですよ、ざっくり言うとね、うんうん、でなのでバニラ様です、この人物は。
美咲さん、まずその発注があって、はい、それから本を読んだんですか？
はい、そうですね、あの短編集なのでいくつかお話はあるんですけど、その中でも抜粋されているその題名になっているバニラ様を読んで、はい、あの書きました。でそうですね、あのまあその特定の人物を書かなければいけないというご依頼になると、こうどうしても人間は書かなきゃいけないけど、うん、その読む方の想像力の邪魔をしたくないので、うん、その顔はあんまり書かないようにしようとか、
うん、
そう。でもこのバニラ様というのがですね、まあちょっとネタバレにならないようにちょっと気をつけて話すんですけど、
はい、
こうなんかね、帯には書いてあるかな、なんか白くて冷たくて華奢でどこかこうつかめない、なんか何考えてるかわからないってあったりとか、そういうあの女性像みたいなものでバニラ様っていう風に呼ばれているあの女性なんですけれども、うん、そうで、そのね、そのなんか人物像の曖昧さとか儚さ、そう儚いような感じ、
うん、
と、まあ、私がその想像力をかきたててもらうような表紙がいいっていうことが、なんかそのバニラ様自身とすごいつながっていて、まあ、こういうふうにこう顔は手元で隠しつつも、まあ、手足の華奢さとかは文章とか帯で出てくるぐらいあの強調されていることなので、そこはもうしっかりと書いて、で眼差しだけね、すごくちょっと鋭めというか、
この女性、ね、目が印象的ですね。
そうですよね、なんか普段はやっぱりこうあの目のその下まつげとか、その 目の下の部分を描かない絵が多いんですけど、うんうん、今回はね、あの本当に最後に付け足しましたね、この下の部分、下まつげの部分を。なんかね、これがあるとないと、じゃあそのなんでしょう、不気味さが違うというか、
うんうんうん、
はい、でいつもはそのなんでしょう、下まつげ、目の下の線を描かないことで、まあこうなんでしょうね、ライトにというか、あまりリアルに寄らないように描いたりとかしていて、そう。でもこのバニラ様っていうね、短編がね、なんかちょっとミステリアスというか、そのゾワッとするんですよ、そう、私が読んだ感じね。で、あのこのね、文庫版の帯にはそんなにも不安なのかって大きく書いてあって、で彼女は雑誌の中のモデルみたいに細くて綺麗で優しく笑っていて寒そうでというね、で思わず二度見という、うん、あの文が書いてあります。であとは大判の方の 本を私はいただいて読んでから書いたんですけど、その帯にはモテない僕の恋人は白くて冷たいというね文章が書いております。それも本文から抜粋されているんですけれども、うん、なんかそのこう文章とはまた別の方向からその別のことを伝えたいなと思っていて、うん、だからそのゾッとするとかなんか白くて冷たいっていうのこの冷たさがかなりキーワード、なんか白い女性とかだったらバニラじゃなくてもいいし、うんうん、なんかなんでしょうね、この彼女がこう冷たいと思われるとかバニラと言われるなんか由来みたいなものをこの下まつげが全て担ってるんですよね。この彼女の冷たさというものをどうやって表現しようかなって思った時に、うん、完全に下まつげでしたね。
真夜中だから話せる体のこと心のこと、 J-WAVE ミッドナイトチャイム公式サイトとインスタグラムは24時間オープンしています。あなたの悩み、番組へのメッセージお寄せください。来週もイラストレーターの田中美咲が深夜の保健室でお待ちしています。
ここでスピナーからのお知らせです。スピナーでは企業やブランドの魅力やストーリーをポッドキャストとして制作配信するお手伝いをしております。ポッドキャストを通してお客様とのタッチポイントの創出とエンゲージメントを向上させてみませんか？お問い合わせは概要欄の URL かスピナー .com のスピナーブランデッドポッドキャストからお願いします。